醤油
めぐるの
ぶつぶつラジオ。座右の銘は人生を遊ぶ浄土真宗の僧侶醤油です。
崖に這いつくお堂が好き仏教マニアのめぐるです。
ぶつぶつラジオボリューム46、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、前回もちょっと話盛り上がりだした途中で止めちゃいましたけど、めぐるさんがこう道端で子供とか見るといいなと思うっていうね、お話してくださってましたけど、
うん、なんか最近ね、YouTube とか、まあ、そういう動画とかで、ちっちゃい子供がね、こう、まあ、どっか遊びに行ったとか、例えば私最近よく見てるのが乗り物、なんか働く車とかが好きな男の子で、2、3歳ぐらいの、で、消防署とかに消防車見に行って、わーとかって消防車だーとかってやってると、あと救急車だーとかってこう喜んでると、その消防署の職員さんとか、救急車の職員、救急車乗ってるドライバーさんとかが、子供をね、その消防車の運転席に乗せてあげたりとか、こう近くに来て見ていいよとかって、なんかやってるのをね、こう動画に撮ってあげてるチャンネルとかあるんですよ。もうなんかそういう、なんかなんていうの、その子供の姿にも感激するけど、その周りの大人のその優しさっていうか思いやりとかにまたなんか感激して、うわめっちゃいいなとかって、
わかる、
素敵な世界だなとかって、ほら自分の身近では全く縁のない世界だから、うわーとかつって、なんかこう一人動画見ながらこう涙ぐんだりとかして
素敵素敵、
あとほらなんかやっぱり自分の飼ってる猫とか犬とかの動画上げてる人とかもいて、で私身近なお友達が犬飼ってるんですけど、そこの犬が、犬がっていう言い方もする、そこのね、子が出産して、でそのお友達が子犬取り上げて子育て、もうほとんど子育て、その子犬を育てて、里子に出したりとかって、やってたのを身近で見てると、あ、やっぱりなんか育てるってすごいなって思って、なんかその経験で得るものってすごいあるし、なんかすごいなと思って、なんかそういうふうに思うようになったら、まあ、自分は子供産んだりとか育てたりはしてないけど、なんか例えばどっか遊びに行ったりとか、まあ、乗り物、こう電車とかバスとかの中でも、小さい子いたらちょっとなんかこう、なんか親戚のおばちゃん目線でこう優しい目で見たくなるっていうか、なんか若い時はあんまり子供好きじゃなかったし、なんかちょっとみたいな感じで見てた時もなかったわけじゃないけど、別になんかね、そのよくネットとかでね、電車で子供とか赤ちゃんがね泣いたりしてたら、なんかね、イライラしたり文句言う人もいるとか、冷たく当たってくる人いるっていう記事とか見るけど、全然、私はそんな風に思わんなとか思いながら見たりとかして、
子育てに関しては僕もずっと10年以上子育て支援広場のスタッフさせてもらってるし、子供を産む前から、授かる前から、結婚するよりも前からその子育ての現場に関わらさせてもらってて、で僕がずっと思ってるのは、我が子を育てることだけが子育てじゃ絶対ないですし、他人だからこそできる子育てっていっぱいあるんですよ。 いやいやあんた子供おらへんからその苦労わからんやんって僕も言われてきたし、
うん、
でもなんかなんでその苦労わからなあかんねんって僕はずっと思ってたんですよそこの大変さがわからんからこそ子供にあの甘い対応してあげれるんちゃうの、それって別にいいことちゃいますかって僕はずっと思ってたし、今でもそう思うんですよ。他人だからこそできる関わり方、お母さんや家族にはできない甘やかし方とか声のかけ方って絶対あるんで、僕は本当子育ては子供に関わる全ての人にしてほしいと思ってるし、なんかそれが今減ってきてるから子育てがしんどくなってきてるというか、生みの親だけに乗っかりすぎてると思うので、めぐるさんみたいなこう子供見て目を細める人が増えてってほしいですね僕は。
いやもう私あの、うん、そんな丸一日その赤ちゃんとかと一緒に過ごしたことはないけど、
うんうん、
あの友達だったりね、うんうん、身内だったりとかで、うんうん、まあ半日とか数時間とか一緒に過ごしたりとか、うんうん、あとちっちゃい子とね、うん、一緒にこう遊び相手になったりとかってあったけど、
うんうん、
あんなの毎日無理とか思う、うん、
そう、うん、無理なんですよ。だから本当一瞬でもいいからちょっとバス乗ってる一瞬遊んでくれるとか笑いかけてくれるとか、
うん、
なんかしてくれる人がいるだけでふっと楽になったりとかするんで、うんうん、あとはなんか泣いてても迷惑だと思ってませんよって何かこう伝えてくれはるだけで安心したりする、
うん、
あちょっと話がなんか子供の方にずれてきちゃいました、ね、結婚や結婚結婚についてね、そうそう、パートナーのねあり方とかで、うん、うんうん、
そうですね、そうそう、
めぐるさんは結婚してないけど、
うん、
パートナーがいてずっと一緒にいはるじゃないですか、まあ、一緒に生活してはるわけではないですけど、
あ、うん、あのうちは、うん、うん、もう付き合って10年ぐらいになるんですけど、うんうん、
長いですよね10年すごい、うん、
そうもうそんななったんだっていうぐらいなんですけど、
うん
うんうん、うちはたまたま、うん、あの、うん、なんていうの、私もそうだけど彼の方が、
うん、
あの、
うん、
なんていうのこう仕事先っていうか、まあ、出張っていうのかな、うん、で、うんうん、仕事先がどんどん変わるんですよ、あの、うんうん、まあ、何年か2、3年いる時もあれば半年とか、うんうん、期間はまちまちなんですけど、うんうん、ちょっとこう地方を転々とする仕事をしてて、
うんうん、
なんで一箇所に定住できない、
うん
うん、今のところ一箇所に定住できない状況なんで、もともと一緒に生活するっていう選択肢がなかったんですよ、
うんうんうん、
で私も仕事で結構、まあ、大阪の中ですけど、
う
ん、引っ越ししたりとかもあってなんかお互いにこう居場所が固定してないから、まあ、それでも籍入れても良かったのかもしれないけど、まあ、そういう話も出ず、
うんうん
うん、なんかそういうきっかけもなく、
うん、
で私最初すぐ別れると思ってたんで
そうなんや、
う
ん
う
ん、
そう、もうこの人とずっと一緒にいるみたいな感じで付き合いが始まったわけじゃないから、どっかでなんかもうすぐ別れるだろうなっていうこう、
うんうん、
なんかところからスタートしてるから、
そうなんや、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、割とお互いこう自分の生活中心で、
うん、うんうん、
まあ、最初はすごい頻繁に会ってたけど、
うんうん
うん、やっぱ仕事で離れていくうちにも遠距離状態なんで、うん、まあ、お互いこう長期休暇とか、まあ、どっかで時間を取って、
うん、
お互い行き来するかどっかで合流して、うん、旅行に行ったりとかっていうパターンで、
うんうんうん、
でなんかそれを続けてたらもう10年経っちゃったんですけど、
へえ、
うん、ただその若い時の彼氏彼女っていう感覚よりは、
うん、
これちょっと特殊かもしれないけど彼の方が、
う
もう割と最初の段階で、うん、俺からは絶対に別れたりしないからっていうのを宣言してたんですよ。
へえ、うん、
うん
うんうん、
私は どうせすぐ別れるだろうみたいな気持ちで、うん、スタートしてたんだけど、うん、向こうはなんか俺からは絶対に別れないからっていうのを宣言 してて、
へえすごい、
うんうん、でもそれも何回も言われたじゃなくて、たった1回しか言われてないんだけど、
うん
うん、向こうは、離婚経験者なんで、うん、なんかいろいろ思うとこがあったのかもしれないけど、ただ、うん、私人の気持ちは絶対じゃないし、
うんうんうん、
どっかで心変わりもするし、うん、裏切りもすると思っているんで、
うんうん、
そんな言葉一つで、
うん、
全く信用なんてできるかって思ってた人間だったんだけど、
うんうん、
なんか彼の言葉には、
うん、
なんかなんていうのかな、あ、そうなんだって素直に受け入れられたし、
うんうんうん、
なんか普通なんか素直にそれを信じれた、なんか不思議なんだけど、うんうん、っていうのがあって、
うん
うんうん、私はだから今もその言葉があるから、
うんうん、
お互い離れててもまめに連絡取ってなくても、
うん、
まあね、知らないところで何やってるか本当は分かんないけど、うんうんうん、信用できてるっていうか、その、うん、このつながりはなんか大丈夫っていうか、
うん、
うんうん、何かあってもこの人にはなんか寄りかかれるっていう、うんうん、なんか変な、うん、なんか変な安心感というか気持ちがあって、でだからなんか不安にもならず、
うん
うんうん、10年続いてんのかなみたいな、
へ、
うん、
なんか結婚はしてはらんけど、まあプロポーズみたいな言葉ですね、
それって、うん、どういうつもりで向こうも言ったのかは知らないけど、
うんうん、
ああ そうなんだみたいな、でもその時の私にはすごく嬉しい言葉で、その、
うんうん
うん、全くなんていうの、知り合いも友達も誰もいないところに、うん、まあ、北海道から出てきて、うん、今大阪にいて、うんうん、まあ、いろんな付き合いはあったにしても、うん、やっぱり環境とか場所が変わればみんな疎遠になっていく付き合いばっかりだったから、
うんうん
うん、なんかあ、この人はずっとそばにいてくれるんだっていうすごい、
うんうん、
力強さはその言葉にあって、
うん、
なんかこうものすごくそれまでなんか一人で頑張っていかなきゃいけないんだみたいな、一人でこれから生きていかなきゃいけないんだみたいな、こう無理やり自分を奮い立たせてた気持ちがすごい和らいだというか、うん、あ、頼っていいんだみたいな、
うんうんうん、
のそういう気持ちがあって、だからなんか続いて言ってるんだけど、
うんうん
うん、なんか私、まあ、それはそのこういう お坊さんと知り合ったり仏教とかと出会う、うんうん、もっと前のことの話なんだけど、
うん、
なんかその阿弥陀様の話とかを聞き始めた時に、
うん
う
ん、
なんか必ず救うからみたいな言葉とか言うじゃないですか、
うん、
で、
うん、
それってどうなんみたいな、なんか阿弥陀様っているかどうか分かんないし、うん、信じられないしみたいな、なんか、
うんうん、
最初はそんな感じで聞いてたけど、なんかある日ふと、うん、私がその、うん、彼からそのもらった言葉に、うん、あ、寄りかかれる、頼れると思ったあの気持ちって、
うん、
なんかその阿弥陀様の言葉に近いのかなと、うん、なんか思った時に、うん、あ、なんかもっとなんかお話聞いてみたいな、もっと知りたいなみたいな、
へ、
うん、っていうふうになんか思った時があって、うん、だからなんかこうやって話とか、うん、まあ、勉強会っつってもね、うん、あれだけど、うん、なんかそういうの行ってみたりとかしてるとこもあるのかなと思ったり、
へ、
うん、なんかちょっと話ずれちゃったけど、うん、
いやいや、今ね、阿弥陀様のお話が出たから ちょっと新蘭将棋のお話もしたいなと思ったんですけど、うん、あの新蘭将棋がお坊さんの中で、
うん、
あの初めて結婚したというか、
うん、
大っぴらにあの公に夫婦生活を送られた初めてのお坊さんは新蘭将棋なんですよね、
うん、
それ以前にもこっそりあの妻を取られてっていう方もおられたけど、
うん、
正式にというか公にされたのは新蘭将棋だけで、
うん、
で普通仏道って言ったら自分がマッチョになっていかなあかんというか、メンタルも清らかになっていくし、
うん、
頭の知恵っていうものも勉強して知恵磨いていくっていう、自分の弱さをどんどん一つ一つ潰していくっていう作業だったりすると思うんですけど、うん、それができないからこそ阿弥陀仏が私の力であなたを救うって、何万陀仏の仏がおるよって呼んでくださってたんやっていうのが浄土真宗の教えの根幹にあるんですけど、
うん、
なんかそこの教えに出会われたからこそ親鸞聖人はその夫婦生活するってこうお坊さんとしてはもちろんそうだし、人間としても弱みを見せる行為だったりするじゃないですか、
うん、
こう支え合うとかってよく綺麗に言うけど、支え合うってことは一人で立てないから支え合うわけであって、
うん、
なんかその真正面から弱さと自分の欠点っていうんですかね、なんかこう自分がなんかこう持ち得てないものをこうさらけ出していけたのは、やっぱりあの浄土真宗っていう阿弥陀仏っていう仏様に親鸞聖人が出会えたからなんやろうなって思うと、なんかそこに結婚っていうことの原点があんのかなって今ふと思ったというか、うんうん、なんかいろんな形がきっとあっていいかもしれませんね、結婚とかパートナーとか家族のあり方って、
うん
うん、もちろん同性同士 LGBTQ とかこうあの男性と女性しか今日本の法律では認められてないけど、そうじゃなくてもいいはずだし、めぐるさんみたいに結婚っていう形は取ってないけどパートナーとして2人であのしかも住まいも別々で生きていくっていうのも一つだし、なんか僕ね沈没家族っていう映画を見たんですよ3年ぐらい前に。
それ知らないです、
うん、知らないですか、うん、なんかある界隈では有名にやったんですけどあのねあの監督が加納土くんっていう男の子で、
うん、
で土くんのお母さんがシングルマザーで、でも一人じゃ子育てできひんしっていう時に、うん、もう赤の他人を募集して家に住まわせて一緒に子育てして育ったのが土くんっていう、でその土くんが自分自身というかその自分の家族を題材に撮った映画で、
うん、
なんかその映画が良かったとも悪かったとも僕はもう未だに判断できないしその土くんをめちゃくちゃ気になる面白い映画なんで、もしよかったらね、これミニシアターでしか出てないのでなかなか見る機会ないかもしれないですけど、うん、なんかその土くんを取り巻く家族のいうかあの環境が良かったのか悪かったのかも僕は判断ができないですけど、
うん、
でも一個言えるのは固定観念、家族とか結婚とかあの親子っていう関係性ってすごく頭で作り上げてる、あるいは社会が作り上げてるもので、もっといろんな形があっていいんじゃないかっていうことをすごく考えさせてくれた映画だったんですよ。こうでないといけないって思うがゆえにしんどくなっているのであれば、その形からは外れるけど2人にとってあるいはその家族にとっていい形ってあっていいんちゃうかなって思うんですよね。家族はみんな一緒に生活して一緒に住んで同じご飯食べて生きていかなあかんっていうのも違うのかなって、
うん、
うん、それが幸せでそれがみんなにとって居心地がいいならそれがいいですけれど、
うん、
なんか違う形がもっとあってもええんちゃうかなって僕は今思っていて、
なんか決めつけられるのは 苦しいですよね、うん、
苦しい、本当苦しいです
ね私だからうん、あの周遊さんとかお寺の生まれの人って、
うん、うんうんうん、
なんか直接いろいろ聞いたわけじゃないけど、私の勝手なイメージでは、うん、なんかもう早くに結婚して子供を産まないと、うん、なんかいけないような世界だと思ってるから、
うんうんうん、
大変だろうなってこう勝手にこう、うん、ね、あのお友達のお坊さんとかを見てるんだけど、うん、
いやそれで苦しい思いしてるお坊さんはめちゃくちゃ多いと思いますよ。
うん、
うん、それこそ結婚したいわけじゃないけどしたっていう人もきっと多いし、
うん、ね、いろんな、うん、いろんなとこからのプレッシャーが、
そうそうそうそう、
なんかうちらとはまた全然違うじゃないですか、うん、
まあ、だからといってそれが不幸だっていうことも言えないとは思うんですけどね、うん、ただ苦しいとは思いますね、
うんうん、なんかうちは母親がもう昔から、
うん、
なんか父親の口をよく子供に言う人で、
うんうん、
離婚する離婚するをよく言ってたんだけど、うん、なんかやっぱ私の親世代だと離婚はいけないみたいな、うん、離婚しちゃいけないみたいな、うんうんうん、やっぱりなんかこう固定観念があって、うん、
ありますよね、
うんうん、まあ離婚するするするする言って、
うん、
結局はしなかったんですけど、
うんうんうん、
でもなんか私的には、まあ、いろんな事情があるからね、うん、本人でないと分かんないけど、うん、なんかそういうのをちょっと聞いてたら、うん、それこそあの友達とかにも思ったけど、
うん、
そんなに言うなら離婚したらいいじゃんみたいな、なんかそんなの聞かされてるこっちもたまったもんじゃないんだけどみたいなのはやっぱ子供ながらに思ってて、
うん
うんうん、でもね、やっぱいろんなこう周りの目とかがあって、そういうのはやっぱできなかった、うん、たのはやっぱ苦しかったんだろうなと今は思うし、
うん、
なんか私もやっぱりなんかやっぱ30代で一人もやっぱ多いけど、うん、でもやっぱね、うんうんうん、だんだんこう30後半とかなってくると、
うん、
なんか結婚してません、彼氏いませんってなると、
うん、
なんかやっぱね、いろいろ思われるとかとこもあったし、言われることもあったし、
うん、
別になんか突然見知らぬ人を、この人彼女いないからどうとかって紹介されてみたりとか、なんかあったし、うん、そうやっぱ世間ではそうなんだろうなみたいな、うん、そう
な、なんかすごいご機嫌で幸せに生きてるのに、あの人まだ一人で寂しそうとかって勝手に周りがレッテル貼っちゃうみたいなのってすごい失礼なことですよね、
うんうん、
うん、なんか、うん、結婚ただなんか難しい、その結婚離婚については一個難しいなと思うのは、
うん、
離婚できなかったっていう、ほんましたかったけどできなかったっていう中で10年20年経って、ああこれでよかったなとか、あのこの人とやから続いたなっていう夫婦もいるじゃないですか。
あ、うんうんうん、やっぱなんかその時のこうなんか気持ちのピークとかがあるから、うん、それ乗り越えたらそうでもなかったりっていう人もやっぱりいるのかな、
うん、そうそう、だからそういうのもあるから、なんか一概にしんどかったらすぐ離婚がいいともなんか言い切れない気もするし、
うん、
でもそんなしんどい思いしながら結婚生活続けていく方がいいとも思えないし、
うんうん、
なんか分からへんな、この辺は何がいいのか悪いのか、
うん、だから私はそういう話聞いても何にも言わない、うん、うんうんとは聞くけ ど、うんうん、だってそれ決めるのって、
うん、
当事者同士だから、
うんうん、
なんか私が余計なこと言って、なんか何、うん、ていうの、余計なことになってもこうじゃなかったって思われるのもまた違うから、
うん、
私は何にも言わないんだけど、
うんうんうんうんうん、
だから私だったらこうするよみたいのはあるけど、うん
うんうんうん、
なんかほらどれがなんかどれがその人にとっていい選択なのかって私には分からないから、
うん、
ですよね。だから傍から見たら私はね、うんうん、 なんでそんなに長いこと付き合って籍入れないのとか、
うんうんうん、
ね、相手の人なんか無責任じゃないのみたいなことも言われ、
うんうん、
思ってる人もいると思うけど、
うんうんうん、
当事者は全然そんなことなかったりするし、
うんうん
うん、難しいですよね本当ね。
あの今のめぐるさんの言葉をブツブツラジオの結論とさせてもらっていいですか？
いや
本当なんか結婚っていいですよとか結婚ってしんどいですよじゃなくて、なんか今前回から今回喋ったけど、それを聞いてどう感じるかは多分人それぞれやし、
うん、
なんかね、あの2人で僕とめぐるさんがこうですよとは言えないですね。これやっぱりいいとも悪いとも、
うん、ね、私は別に結婚が必要ないと思ってるわけじゃなくて、
うんうん、
あ、まだ時間大丈夫です、
うん、
ちょっとオーバーするかも、
ね、20分は全然過ぎてますけど、
うん、ごめんなさいね、私、去年かな、
うん、
救急車で運ばれて入院した時に、
うんうんうん、
やっぱ家族ってすごい必要な存在だなってやっぱりその時思ったんですよ、
うん、
なんか家族じゃないとこの書類にサインできませんとか、うん、家族じゃないと、
書類のことはね、はいはいはい、
まあ、ちょっとコロナ禍だったんで家族じゃないとお見舞い許可できませんとか、
う
ん
う
ん、
あ、なるほどなるほど、うん、そっかそっか、
まあ、結局家族いなくてもどうにかなったんですけど、事情を説明したら、
うんうんうんうんうん、
でもこういう時私に何か起こった時はやっぱりその家族、
うん、
やっぱ結婚っていうもので、うん、つながりを持った人を作っとかないと、
うんうん
うん、その手続き関係はやっぱね、うん、家族として認められないから、その連絡だったりなんだりっていうのは、うんうん、やっぱ私は彼に何かあった時は他人としてしか受けれないんだなって思った時はやっぱり、
うん、
あ、結婚っていう制度はすごい必要だなと思ったり、あとそうですね、あとまあ子供いないけど、
うん、
うち姉に子供がいて、
うんうん、
だから私子供いないからいとこもいないんですよ、彼女姪にとっては、
うん、で、あ、そっかそっか、
うんうん、で父親が亡くなって、で母親も高齢だから、
うん、
まあ、それなりに兄弟で先のこと考えると、
うん、
じゃあこの何て言うの、まあ、お墓っていうかうちのお骨像だけど、うん、まあ、この仏壇を、うんうん、まあ、うちら、まあ、私と姉で見ることはできても、
うんうん、
じゃあうちらに何かあった時この姪にしか託せないじゃないですか。なんかそれってすごい責任というか重荷を背負わすなと思ったり、
うん
うんうん、なんかその先々につなげていく子孫がいないって、うん、なんかこうだんだん身近になってきた時に、
うん、
あ、またそれはそれでちょっと考えなきゃいけないなっていうのが見えてきたりとか、だから
そう、
うん
うんうん、
どれがいいとかどれが悪いとか本当言えないし、
うん
うん、本当いろんな形が多分あるんだろうなっていうのは実感してるかな、
うんうん、なんか本当これだけ社会が多様化してるんだから、制度のことももっともっと対応していってほしいし、対応してもらえるように僕らも何かこう声上げたりした方がいいのかもしれませんね。
だから
していかないといけないですね。
だから昔の制度のままじゃ今はちょっと難しくなってるのかなっていうのは、なんか自分がいざ体験してとか身近に感じて思うところはあるけど、
うん、
うん、でも、うん、でも、
うん、
この道がなんか結婚が
うん、
絶対いいとも私も言えないし。そうそう、自分もね、そこからはぐれた生活してるから
、うん
うんうん、でも全然今は全然今の現状で満足してるし楽しいから、
うんうんうん、
でも先は本当どうなるかわかん、うん、結婚してるかもしれないし、うん、どうなんだろうねっていう感じで、
うんうん
うん、
そうです ね、まあなんかこれは話が尽きないテーマでしたね、結婚。
うん、なんかね、
うん、
なんか5時間ぐらいだらだら喋れそうな話ですよね
これこんななんか短時間で喋る話じゃきっとないですね、
うん
うん、
でもこれもっと大勢でいろんな話した方が楽しそうですよね。今
いやそうですね、
まあ、今こう2人だけど、
うんうん
うん
うん、僕には僕の凝り固まった考え方が出てただろうし、なんかもっと違う角度からこんな考えもあるんじゃないとか、こういうあり方もできるよねとか、
うん、
きっといっぱいありますね。これその人の数だけ本当はあるもんでしょうし、
うん、
うん、まあでも言うてももう時間結構やっぱり来ちゃったので今日は
しましょうか切り上げてください
はい、なんかこんなねもやっとした感じで終わっちゃいましたけど、聞きながら自分はどう思うかなとかどうなんやろうなって考えてもらえたら嬉しいですね。
はい、
うんうん、まあ、今日はここまでにしましょう。
ありが
とうございました、
はい、ありがとうございました。
ぶつぶつラジオでは皆様からの質問やご意見、親鸞様、阿弥陀様のここが好きを大募集しています。詳しくは YouTube の概要欄や公式 Twitter をご覧ください。チャンネル登録や高評価もお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブツブツ、ブツブツ、ナンマンダブツ。